改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、ですね、今回の更新はですね、なんと、新しくですね、この方をお呼びしてますので、まずはご紹介したいと思いますので、お願いします。ね、グーグル、自己紹介して。
私はグーグルアシスタントです。春のお出かけの際の天気は私にお任せください。土曜日傘いる、明日はあったかい、夕方雨降る、こんな聞き方でも OK ですよ。
というわけで、ですね、こちら Google ホームのミニさんをですね、アシスタントで雇ってみたんですけれども、はい、ですね、早速聞いてみようかと思いますね。ね、Google、明日傘いる？
長町南では雨の見込みはありません。13度、快晴でしょう。
まだ寒いですね、というところです。あとですね、こういうことができるんですけどね、こちらですね、ねえ Google、 クリムゾンホーネットをかけて。
プレイミュージックからクリムゾンホーネットです。
ねえ、グーグル、音楽止めて。と、まあ、こんな感じにですね、音楽かけてくれたりもするんですけれども、これですね、ですね、先週もネットラジオの等ですね、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャストの方に出ていただきました、カズ師匠のバンドの曲なのかどうなのかっていうのはですね、ちょっと、音声アップしてたら、した後にですね、ちょっと聞いてみようかと思うんですけれども、まあ、いろいろですね、できるので、ですね、やっと極めつけのことをお願いしたいかと思いますね。ねえ、Google、うちのネットラジオに出てもらえますか？
すみません、よくわかりません。
と、無限に断られてしまいますので、はい、まあ、6000円ポッチでですね、アシスタントを雇うというのはちょっと虫の、良かった話ですね。うん。ちなみにですね、こういうことをすると怒られ、こんな感じになりますね。ねえ、Google、ツリーサイズ教えて。
ごめんなさい、わかりません。
と、セクハラにも対応してますね。はい。まあまあまあまあまあ、普通の使い方をしようとするとですね、あとはですね、こんな感じですね。ねえ、Google、40分後にアラームをセットして。
20時19分にアラームをセットしました。
まあ、こんな感じでラジオのタイマー代わりに使えるかなと思いますんで、うん。まあまあまあまあまあまあ、ちょっとですね、おもちゃで遊んだ感じですけれども、ですね、まあ今回Google ホームさんはいらっしゃいますけれども、まあ、一人語りの回となりますので、よろしくお願いしますと。うん。まあ、いつもですね、一人で撮る場合っていうのは、他の人とあんまり話が合わなさそうな話をするときに、一人でですね、言いたいだけ言ってみるというパターンの収録になるんですけれども、うん。まずはですね、まあ、今回はですね、ちょっとうまく、ですね、いろんな方にお声掛けしたけれども、ブッキングがうまくいかなかったんで、一人収録という形で撮らさせていただいてますけれども、まあ、またですね、これ出ていただける方を開拓していかないといけないなということで、ですね、もしも事前がございましたらですね、ツイッターのハッシュタグ、情弱でつぶやいていただければ、もうすぐにオファー出しますんで、まあ、もうこちらお聞きの方に関してはよろしくお願いしたいかと思います。あとは個人的にまたやっていきたいなという話としては、今後アニメのお話か、あとは、まあ、旅 のお話ですね。あとは映画に関してもこちらマーベル映画っていうのについてちょっと語ってみたいなとか思うので、この辺固めてですね行きたいなと思うんですよね。まああとはですね、こちらですね、自分の商売っていうのがむちゃくちゃ移動する商売やってますんでですね、まあ最近ポッドキャストの評価がまあものすごいはかどるなと思うんですよね。うん、移動4時間、仕事3時間、さらに4時間かけて移動みたいな生活してるとですね、まあ本当にねポッドキャストのこの、消化が早いこと、うん、なんでですね相当ラジオも聞いてるような形なんで、あとやりたいのはどういったポッドキャストを聞いてるのかという話を、自分のラジオは棚に上げつつやっていきたいなと、うん、そのあたりのお話をしていきたいと思いますね。まあ、一応今後やりたいことはそんな感じなんで、本日本題に入りたいと思うんですが、はい、ですね、ちょっとしたかったのは、最近見た映画の話を、これですね、やっていきたいと思います。まず一つ目がなんですけれども、ですね、これ、前、鬼面師匠に出ていただいた回にですね、愚痴をずっと言ってたんですけれども、インフィニティフォースという、インフィニットフォースかな、そういうアニメがございまして、書き方としては、インフィニティフォースという書いて、T っていうのは、タツノコプロダクションの T であると。で、出てるのは、こちら、タツノコヒーローであると。タツノコヒーローで行くと、こちらですね、ガッチャマンですとか、あと、テッカマンとか、うん。あと、こちら、心臓人間キャシャンや、ハリケーンポリマーと。この4人がですね、一堂に会して、戦うというアニメなんですけれども、こちらですね、映像の方がフル CG で描かれておりまして、とりあえずPS2 並みのグラフィックで衝撃を受けるという恐ろしいCG を使ってるんですけれども、こちら原作の方ですね、原作といいますか、テレビ版の方はかなりいろいろありましたけど、一応大団円で終わりましてですね、テレビ版の最後にちょっと映画に続くような話が出てきて、今回の映画化という形になるんですけれども、今回に関しては一応ガッチャマンメインで話が進んでいくわけですね。こちらガッチャマンの世界に出てくる南部博士と、あとですね、こちら元祖2号といいますか、ブラックキャラという、全体で言うとニヒルなブラックの役どころといえば、この方のコンドルのジョーが登場するという形なんですけれどもね。いやー、お話については、ちょっとですね、ネタバレになるんですけれども、こちらですね、ガッチャマンフェンサーですとか、幻影ハリケーンとか、キャシャンの電光パンチですとか、科学忍法火の鳥とかは、なんと出ないんですよね。うちはですね、絶対に映画では、旧作のオープニングかかって全員で大暴れしてくれる絵が見たくて行ったんですよね。で、テレビシリーズも13話ぐらいあるんですけど、ずっとそれが見たくてずっと見てたんですけれども、そのシーンは一切なくてですね。で、びっくりしてですね、衝撃を、エンディングロール流れる時もかなり衝撃を受けてたんですけれども、よくエンドロールの最後にこうサプライズがあるから、それで多分何かあるだろうなと思ったらですね、すごい究極のサプライズがありましたね。エンドロールが終わるじゃないですか。そしたらね、映画館が明るくなったんですよね。もうほんとね、その客席から出る最後の一人になるぐらいちょっと衝撃を受けて立てなかったっていうですね、なかなかないね、初めての経験しましたね、これは。で、一通りですね、ツイッターでブロッカスですね、行った後にですね、次の日あたりにですね、みんなも同じ意見かなと思って、バッとですね、検索したところですね、皆さん、 とね、みんなの絆が深まってよかったみたいな、すごく好意的な意見とか、何々のキャラはすごく立ってましたみたいな感じで、みんな評価が高くて、あれれ、おかしいぞと思いましたけどね。うん、あらーと思って、うん。まあ、要はですね、なんだろうね、声優ファンの方が見たらね、特に男性声優のファンが見に行ったとしたら、もう皆さんお腹いっぱいでいろいろ絡みもあって見どころもたくさんあったような感じですけれども、うん、うちはですね、もう旧作のファンなんで、ああいう感じではもう大暴れしてくれるんだと。もう生まれ変わった不死身の体、キャシャンがやれれば誰がやるとか、ワンオンとか言って。なるほど、オープニングのですね、あれですね、ナレーションからのね、大暴れとかを期待してたんですけれども。うん、はっきり言ってですね、あ、そうそうそう、よくわからないんですけど、なぜかブレンダーカットされてるんですよね。全く意味がわからないんですけど、ええ。なんですね、犬モーションキャプチャーするの大変だからブレンダーカットされたのかと思って。かわいそすぎるじゃないかって。犬出れねえって。って思って、うん、ブレンダーファンはちょっとおすすめできないですね、こちら。インフィニットフォース話なんですけど、まあでもね、皆さんの感想を見て分かったんですけれども、要は、自分が、求めてたものと違うものを出されたんでつまらんと言って怒ってるんですよね、これ。まあこれちょっと老害化してるのかなと思いましてね。うん、まあフランス料理屋に入ってサバ味噌を作ってくれっていうようなもんですよね。うん、でもって出てきたサバ味噌がまずいとか言って俺が自分自身が怒ってるような。うん、まあこれは本当老害ですよね。本当迷惑以外に何もんでもないなと思いました。でもタイトルでそのガッチャマンとか出てたらやっぱガッチャマンのテーマになってほしいじゃないですか。それは普通。うん、本当ね、それはね、今回思いましたわ。本当に。うん、それがね、なかったんで、うちがちょっとね、あんまり良くない作品認定ですね。ダサくって言ったら怒られますからね。僕はあんまりちょっと申し訳ないんですけど、あんまり楽しめた部類じゃなりませんでしたよ。映画にちょっと分類させていただくんですけれど。まあ自分の映画の評価っていうのもね、あんまりですね、人にこう誇れるようなもんでもありませんけどね。こちらですね、同じタツノコ作品なんですけど、ハリケーンポリマーの方に関してはですね、こちら実写化してるんですよね。ハリケーンポリマー実写化、うん。内容に関してはですね、うん、もうほんとね、うん、正直ですね、まあダメな実写化みたいな感じで全然こう、面白くないんですよね。うん、で面白くないな、面白くないな、面白くないなと思ってずっとですね、見てたんですけれども、最後にですね、こちらですね、ザラッとラストバトルが始まるんですけども、まあ、当然こっちもですね、ハリケーンポリマー、ポリマースーツを装着してるんですけど、悪の人もポリマースーツを着用しちゃってて、まあ、戦って負けそうになるんですよね。でもですね、悪の人が実は自分の親父も殺してたっていうのがですね、まあ、分かって、そしたらポリマーさんブチギレですわ、うん。で、どうなったかっていうとですね、ハリケーンポリマーのね、テーマかかるんですよね。旧作の。ハリケーンポリマーっつって。いや、もう、それだけでも名作認定ですからな。風切る鉄拳パンチパンチパンチですよ。地獄の悪魔よ受けてみろって。もうこれで OK ですよ。もう、すごいこの映画、すごい名作ですよ。ラスト直前のラストバトルは見逃すなって言い出しますからね。うん。いやいやいやいや、まあ求めてたものが見れたらもうそれで満足するっていうパターンですね。まあ、同じところでですね、こちら、天神座報が、これ、最近リメイクされた実写版もあるんですけれどもね。まあこちらですね、オープニングで旧作のテーマがいきなりかかってくるので、もうそれでもういきなり名作認定ですからね。もう、私これ実は映画館で見たんですけども、そこで泣いちゃいましたからね。もう、ああ、ザ・ボーガーがこの平成の世に見れるんだと思って。うん。まあ今回ザ・ボーガーはですね、ハリケーンポリマーより普通に面白いんで、ちょっと見ていただきたいなっていうことですね。うん。 あとですね、こちら、天神ザ・ボーガーのですね、リメイク実写版についてはですね、すごく見どころがありましてですね、まあ、前編ですね、もうおふざけみたいなことをずっとやってるんですよ。で、皆さん大真面目にやってるんですけど、かなりふざけてる描写がたくさん出てきますね。で、これどうかなと思うんですけど、とりあえずですね、最後まで頑張って見ていただいた後にですね、エンドロール。こちら、エンディングシーンですね。そこ見ていただくと、ですね、こちら、旧作で、今回のリメイクにあたって、参考したと思われるシーンがいっぱい出てくるんですけども、恐ろしく原作を再現してるというのがですね、もうびっくりするぐらい出てきますんで、もうこれなんじゃこれやっていうのは思わずにですね、ちょっと一通り見てから、ですね、エンドロールを見て、このザ・ボーガーという作品をお楽しみいただければと思いますね。まあ、こっちもですね、シモン・マサトさんのですね、天神、天神、天神、ザ・ボーガーって入りますからね。もうこれもう最高ですから。あとですね、こちら、思い出深い話をさせていただくとですね、こちらですね、映画が始まってですね、うわーと思ってたら、子供連れでですね、親子で見に来てる方いらっしゃってですね、仮面ライダーみたいなもんだよとお母さん言っててね、うわーこれやばいよやばいよと思ってたんですけれどもね、作中にですね、SM セックスシーンみたいなのが流れちゃったんで、わ、まずいなと思ったんで、ね、ふっとその子供さんの方を見たらですね、親子連れいなくなってましたんでね、映画館で途中で怒って帰った人初めて見たなと思いましたんで、いや、まあこれはですね、このザ・ボーガーの衝撃でもあったわけなんですけれど、ちなみにですね、先ほど言ったハリケーンポリマーとですね、こっちのね、天神ザ・ボーガーはですね、Amazon プライムビデオで見れますんで、気になったら、ちょっとチェックしていただければなと思いますんで。まあ、ハリケーンポリマーは微妙ですけども、まあ、天神ザ・ボーガー面白いんで、おすすめです。でですね、次にですね、ちょっと最近見た映画で、まあ、インフィニットフォースの話がちょっとずれてたんですけれども、逆に良かった映画をちょっと話したいなと思いましてですね、こちら、ハリケーンポリマーを撮ったですね、こちら、坂本監督の、映画作品でありますがですね、これは、ウルトラマンジードの劇場版ですね。これね、むちゃくちゃ良かったです。もう、最高でしたね。まあ、ウルトラマンジードもですね、こちら Amazon プライムビデオでテレビ版全部で見れますんで、まあおすすめっちゃおすすめなんですけれどもね。一つですね、ウルトラマンジードという作品はですね、おそらくあんまりこうもうウルトラマン見てない方が多いかと思いますんで、説明させていただきますとですね、主人公のですね、これ朝倉陸くんなんですけれども、これはですね、私が認定してる史上最悪のですね、歴代最悪のウルトラマンですね。もうどれぐらい極悪かっていうのはですね、この話を聞いたらみんな震えてしまうと思うんですけどね。まず主人公がですね、零細駄菓子屋勤務ですね。だが1話でですね、怪獣が現れてその駄菓子屋が崩壊するところからスタートでしまして、で、そっからホームレス人生がスタートするという。なかなか衝撃的な展開なんですけども、まあ何やかんやあってですね、住むとこを見つけて、で、ウルトラマンになってから、お話がスタートするんですけれども、まあですね、こちら住んでる場所がね、まあ、かなりひどいんですよね。まずですね、こちらですね、もう一体同棲してると。しかも三人と同棲してると。こちらですね、三森鈴子さんと、半めぐみさんと、こちらですね、山本千尋さんという三人の女性といきなり同棲してるという。もうこれだけでかなり極悪なんですけれども、さらにですね、それにプラスしてですね、この朝倉陸くんが好きなね、ですね、お姉さんがいると。まあ、お姉さんって言っても血が繋がってないというか、朝倉陸くん自身が孤児で、そこに引き取られた家のお姉さんなんだけど、そのお姉さんが朝倉陸くんのことめっちゃ好きなんですけれども、もうあれですね、こちらですね、歴代最悪のですね、ウルトラマンであるウルトラマンジードはその思いに全くこう、気づかずに、同性三昧をしているという。 恐ろしい。もう、まさに歴代最悪のウルトラマンですね。うん。あと、恐ろしいことにですね、まあ、部屋の中はですね、散らかし放題で、カップ麺のゴミとかも落ちてますし、あとは、いきなり自分の住んでる部屋の中で野球とか始めてですね、こちらですね、防衛メカみたいなものを破壊してしまったりとかですね、偉いことになってますけれども、あとは極めつきはですね、ベッドの下にエロ本隠してるというのをですね、看破されるという、恐ろしいですね、もう歴代最悪のウルトラマンですね。まあ、あとはそうですね、ここまでの最悪ぶりに、をですね、鑑みれば、まあ、大したことはないんですけれども、まあ、あと、実はこの、ですね、ウルトラマンジードのお父さんというのが、ウルトラの組を何度かですね、破滅に追いやったウルトラマンベリアルさんがお父さんという。まあ、これは先ほど述べたですね、罪状に比べたら非常に軽い部類に入るかなと思うんですけれども、まあ、このウルトラマンのですね、ウルトラマンジードの劇場版、うん。まあ、さっきも言いましたけれども、まあ、最高でしたね。いや、自分の中で、ある程度ね、こういう展開だったら嬉しいなっていうところがあったんですけれども、まあ、満足度がですね、もうそれを超えてですね、もう、なんですね、やってほしいことを全部やってくれて、見たいシーンを全部見せてくれたんで、もう、あとですね、僕の好きなウルトラマンオーブさんですね。これ、ウルトラマンジードの前にやってたウルトラマンの番組なんですけれども、そちらのオーブさんの扱いも非常に良かったんでね、もう大満足ですよ。いやー、ここですね。この映画ですね、非常に、もう、ただ単品で見てもパッとよくわから、面白みがあんまつたわらないっていう気がしますんでね。まあ、これを見るためにはですね、こちら、ですね、こちらも Amazon プライムビデオで見れますんで、まず、こちらですね、ウルトラマンオーブの前日さんのであるウルトラマンオーブサーガの方をですね、まあ、ですね、全話見ていただいて、その後テレビ版のウルトラマンオーブも全部見ていただいてから、ウルトラマンジードを全話見ていただいて、劇場に足を運んでいただくか、まあ、DVD 等で、チェックしていただければなと思いますね。うん。たかだかですね、テレビシリーズ36話なんで。うん。軽く、あ、36話じゃないや。24×4 な、3なんで、ですね。72話ですね。うん。たかだか特撮72話なんで、簡単にいけますんで。はい。まあ、こちらですね。一元さんには厳しい、映画かなとは思うんですけれども、こちらですね。この、ですね、72話を完走した後に見るとですね、ものすごく感動できますんで、はい。ぜひともおすすめですね。まあ、特にですね、本当にですね、この、ですね、ウルトラマンジード劇場版にも出てきて、あと、ウルトラマンオーブにも出ずっぱりのですね、ジャグラス・ジャグラーさんというキャラクターがいましてね、もうこちらがですね、まあ、うちはね、非常に好きですね、ウルトラマンシリーズにあんまりライバルキャラってですね、そんなに出ないんですよね。まあ、ヤプールは出てくるけど、ヤプールがライバルかっていうとちょっと違うようなイメージがありますからね。うん。で、あとはまあ、ウルトラマンガイアさんとか、対になるウルトラマン出てきますけれども、まあ、ライバルかっていうとなんか、ちょっとね、アグルさん微妙な感がありましたけど。うん。でもですね、この、ですね、ウルトラマンジードに出てくるジャグラス・ジャグラーさんっていうのはですね、まあ本当ですね、ライバルというよりもヤンデレの男ですね。もうキレッキレの演技でヤンデレをやってくれるんで、もう、いやーもうね、最初から切れ味のすごいキレッキレの演技をしてくれるんで、もう面白いですよ、これは。まあ最初ね、オーブサーガの方ですね、こちらの方ですとね、まあまだ、真面目に、光の戦士っぽいことをやってて、で、まぁ、オブサーが終わるあたりにかなりちょっと怪しい感じになりますけれども、まぁ、その間なんやかんやあったようで、テレビ版本編のオブでは、もうですね、うん、かなりやばい人として出来上がってくるんですけれども、まぁ、最終回まで見ていただくとですね、もうまた、すごくですね、このキャラクターがグッと好きになっていただけるかなと思いますね。で、あとはですね、 あれですね、その後にオーブ劇場版ですね、ウルトラマンオーブの劇場版、これにもジャグラスジャグラさん出てくるんですけれども、うん。名台詞はですね、就職したんだぜ、俺っていう感じで出てくるのがもう、最高にキレッキレだよなと思いましたけれども、ええー。まぁ、ここでも大暴れしていただいて、で、劇場版ウルトラマンジードに至ってはですね、このジャグラスジャグラーさんがやってくるシーンが、ウルトラマンジードの映画のオープニングになってましてね、もう、そっからですね、ほぼ全編ですね、ジャグラスジャグラーさん出ずっぱなんで、実質劇場版ジャグラスジャグラーと言われてますんで、はい、こちらですね、ジャグラスジャグラーファンはですね、絶対にこの、ですね、まずウルトラマンジードは劇場で見ていただきたいなと思いますね。うん、いやー、ここまでですね、ウルトラマンオーブについてですね、オーブじゃないや、ウルトラマンジードとウルトラマンオーブについてかかってみたんですけれども、まあ、ここまでですね、話してみてですね、自分が見たい映画とか、好きな映画って何が好みかっていうとですね、こうですね、前知識がバリバリ詰め込んだ状態で見て、初めてこう感動できるタイプの映画。まあ一元さんならぬですね、こちら、久米田先生の漫画で言ってましたけども、百元さんっていうのが、という言葉がございましてね、一元さんお断りっていうやるよ。まあ百元さんお断りっていう。これは何々という、前作の漫画の何々という回で、一回使ったネタだみたいなことを指摘する百元さんっていうのはもうお断りしますっていうネタを使ってたんですけど、まあこちらですね、百元さんにはおすすめする、したい映画というところですね。ウルトラマンジードっていうのは特にそうですし、映画単体で見てもですね、うんって感じになると思いますけれども、ですね、こちらオーブから長く続くですね、72話のテレビシリーズに劇場版1本のウルトラマンオーブを入れた状態で、見ていただくともう本当に面白いと。もうこれはね、すごいおすすめだと言いたいんですけども、まあ、万人にはおすすめできないし、うちはその映画が好きだということをですね、改めてよく分かったというところがですね、ちょっとお話ししておきたいなというところ。まあ、とりあえずですね、ですね、好きな映画、最近見た映画のことを、語ってみたんですけれども、まあ百元さんというところでいくとですね、これちょっと DVD で借りてみたんですけれども、ローガンという映画がですね、これも面白かったんですよね。うん。まあどういう映画かっていうとですね、もうちょっとですね、初老に足を突っ込んで親しいような人がですね、タクシー運転手をしながらですね、男のハゲと同棲してるんですよね。うん。で、あともう一人ですね、昔、世話になったハゲのじい様を介護しつつですね、タクシードライバー頑張って、なんとかそこの生活を維持してると。で、そのおじいさんっていうのは結構精神を病んでるみたいで、もう薬代が非常にかかるんですけども、まあそれでも一生懸命このタクシー運転手頑張ってですね、なんとか毎日生活してるという映画なんですけれども、ですね、このタクシー運転手がですね、カプコンの格ゲーでもおなじみのウルヴァリンという、という映画ですね。うん。いや、ウルヴァリンですよ、X 面でバリバリですね、タイツ履いて爪伸ばして、ドリルクローやってた人ですけれども、なんでそうなったのっていうのがですね、もうほんと衝撃的なんで、ちょっとですね、映画、話題になってるからって言って、それ一本だけ借りて、ちょっと見たら、そんな感じだったんで、わ、これはちょっと前作見なきゃと思って、X 面、アポカリプスっていうのがその前に、出てた映画だから、それ見たんですけれども、うん。話が全く繋がってなかったんですよね。うん。ウルヴァリンもちょっとワンシーンぐらいしか出てこなくてですね。と思って、これどうなのと思って。うん。でですね、で、その後ですね、まあ前作に追うのもあれですけど、ウィキペディアを見てですね、ちょっと保管してた、見たんですけども、びっくりしたことにですね、この、映画って別に時事系列でやってないんですよね。だってマーベルで行くとア アイアンマンの 1,2,3 は終わった後に、アベンジャーズっていう流れに一応なってたんです。まあ違うか。まあ一応アイアンマンに関しては 1,2,3 の間にちょっとアベンジャーズが挟まったりとか、いろいろありましたけれども、基本的に時事系列にこう映画って並んでるから、まあ、一個前の映画とか見たら、まあ何かしらは繋がってますよっていうのが分かってはくるかなという感じなんですけど、まあ、X 名はまあ、ものの見事にですね、パラッパラなんですよね、なんか。で、あと一回過去に行って歴史改編とかをやってますんで、まあそれも含めると余計に分かりづらくなっちゃってるような感じで、うん。まあとりあえず結局ちゃんと見てる X 面映画って言うとローガとアポカリプスしかないんですけれども、ちょっとその2本以外だいたいウィキペディア保管でですね、もう一回ちょっとそれをチェックした上でローガを見直した感じなんですけれどもね、うん。まあ、それで分かって、まあ見てたんですけど、まあ、ローガン自体はですね、前編通しましてですね、このおじいさんの介護シーンがですね、かなり多いんで、何ですかね、介護映画ですね。はい。まあ、車椅子のおじいさんをひたすら介護しながら旅をするロードムービーっていう形なんですけれども、うん。ただね、この車椅子に乗ってる人っていうのがチャールズ・エグゼビア教授っていうですね、X 面のまあ取り仕切ってるですね、博士といいますか、まあ史上最強のテレパシー使いみたいな役どころだったんですけれども、まあ夜年並みには勝てなくてですね、おじいちゃんもちょっとだいぶアルツハイマー入ってきちゃってね、割と言動とかも怪しくなってるんですよね。チャールズ・エグゼビア教授がこんな感じにっていうのがもうなんか、だいぶ悲しくなってくるんですけれども、怖いのはアルツハイマーになった状態でですね、最強のテレパシー能力とか使ってるもんだからもう、ちょっと暴走すると大惨事みたいになっちゃうっていうね。そんな悲しい存在になってしまってるんで、まあ、それをですね、一生懸命この介護してるウルヴァリンことローガンですね。こちらね、まあなんかその物悲しさというか、これまでの活躍とかストーリー見てるとですね、まあちょっと、あーって感じになるのとね、世話になったからっていう理由でずっと介護してるんだろうなっていう、このウルヴァリンのね、この痛ましさというか、あれっていうのがこう、ぐわっとくるなと思いましたね。まあちょっとね、ネタバレになってしまうんですけれども、まあX 面のね、まあウィキペディアで見た限りなんですけども、こちらウルヴァリンっていうのがですね、誕生シーンからですね、活躍して、で、で、最終的にどうなったかっていう話がこのローガンっていう話なんですけれども、本当にですね、ヒーローが生まれて年を取って、最後ヨボヨボになって、こう、ね、まあ、老いて死んでいくっていうところまで、一応、まあ、描き切った映画っていうのはそうそうないかなと。うん。だいたいまあ、結婚してハッピーエンドとかでね、終わるみたいな感じになっちゃうんですけれども、まあ、じゃなくて、もう、ヨボヨボになって、終わるっていうのは、まあ、そうですね、スターウォーズも一応、そう、といえばそうなんですけども、その、真ん中の部分、だいぶはしょってますからね、ルーク・スカイ・ウォーカーさん。うん。まあ、誕生から最後まで行ったら、そうですね、その前のアナキン・スカイ・ウォーカーさん、こと、ダース・ベイダーさんっていうのは、誕生して大きくなって、ダース・ベイダーになっちゃって、最後、亡くなるまでっていうところは、スター・ウォーズでがっつり描かれてますけれどもね。うん。まあ、その方とこのローガンぐらいじゃないかなと思うんですよね。誕生から、活躍して、そして、亡くなるまでと。うん。一ところではですね、最高のヒーロー映画はローガンだっていう意見はですね、アメリカとかでも結構言われているそうなんですけれどもね。うん、まあ。これでいくとね、そうですね、 老眼っていうのは非常にですね、まあ面白かったっていうか、あの考え、ああ、そうなんだって、ウィキペディア見て、まああと、アポカリプス見て、これ見てたんですけど、まあちょっといろいろと感慨深いなと。これであんとですね、X-Men の映画ですね、X-Men 1,2,3 だと、フューチャー&パストにウルヴァリン0からウルヴァリン侍とかも、全部見た人だったらもっともっと感動できるんだろうなと思うんですけどね。うん。確か別のネットラジオの方ですと、ね、サバラジオのシャドウ総帥さんの方がですね、まあなんでそんな親父になってヨボヨボになって新トーク映画なんか作るんじゃって言ってましたけれども、うん、そんな見たくないよっていう話をしてましたけれども、まあネタバレになっちゃうんですけど、このローガンのラストでローガンって言いますけど、ウルヴァリン死んじゃいますからね、うん、いやーこれね、まあでもまあ、まあまあまあ良い最後かなって、ちゃんと人生生きたかなっていう感じになったなとは思いましたね、うん、まあそうですね、これですね、まあ多分そんな感じでですね、自分はこのあれですね、百元さん大歓迎の、一元さんお断り映画が結構自分は好きなんだなというところでしたね。まあ良い映画が何かっていう部分に関してはね、まあ皆さん論争があるんですけども、まあ前知識なしでも全部楽しめるっていうのがですね、まあ一番楽しいんだとは思う、良い映画かなとは思うんですけれどもね。でもまあ単品の映画見て面白かったって言っても、その映画でずっとその何回も何回も語れるかっていうとちょっと微妙なんですよね。やっぱりテレビシリーズのあって、その後劇場版になった映画っていうのは、やっぱりキャラクターの掘り下げとか、その辺でずっとですね、語る部分が多くなったりするよな、と思いますよね。そんな感じでいくと、そうですね、今ね、リメイクしたスパイダーマン、ホームカミングの前の作品ですね。旧作のスパイダーマンですね、どっちも最初はですね、こちらですね、こちら、ピーター君ですかね、主人公のおじさんがですね、殺されるところからスタートするんですけれども、リメイク版でもやっぱりおじさんが殺されるところからスタートするんで、もういい加減、そのおじさんはそう何回も殺さないでくれっていうか、分かったから、もう分かってるから、スパイダーマンってそういうもんだから、という感じになるんですけれどもね。いやいやいや、そのおじさんは必ず殺すところからスタートしないスパイダーマンの辛さっていうのが、まあ、リメイク何回かして、何回も失敗してるっていうパターンはあるんですけれどもね。まあまあまあ、そこはですね、まあ一元さんのためにこうやってる部分はあるんですけれども。バットマンも誕生シーンをガンガンやられてもちょっと困るだけですからね、はっきり言って。その辺もね、やっぱバットマンも両親殺されて、みたいなところで、スタートしないとダメなのかっていうところがありますけども、まあ、まあ、いきなりおっさんがいきなりコウモリ人間のコスプレして現れてバットマンだって言い出したらちょっとやばい人でしかないんですけれども、やっぱりその導入部分ってはいるのかなとか思うんですけど、まあ微妙ですよね。まあそこでちょっと説明の尺も取られちゃうとね、映画も短くなっちゃいますから、なかなか難しい部分はあるんですよね。まあそう考えてみるとふと思ったのがですね、仮面ライダーですね、こちらで、初代仮面ライダーっていうのは、もう考えたらオープニングの後に必ずですね、設定を連呼してましたね。仮面ライダー、1号、本郷武史は改造人間であるっていうことで、世界征服を企むショッカーに対して完全と立ち向かうのだっていうところからタイトルコールが入って、お話が始まるっていうパターンなんですけども、必ずね、こちらですね。まあ、初期設定を喋るオープニングっていうのはですね。まあ、こちら一元さん OK ですし、まあ、お話しも最初から、どの話から、今の仮面ライダーと違ってですね、どの話から見ても安心して見れますから、まあ、あれが正しい一元さん作品なのかなっていう気はしますし、ナレーション嫌いだっていう人いませんからね、毎回連呼してますけど、あれもう分かったから早くやれよっていうクレームってちょっと見たことないですからね。 そう考えるとですね、まあこれって万人受けを狙ったっていうところで言えば、仮面ライダーのオープニングが一番無難だったのかなっていうところですね。まあまあまあまあ、ここまで話してきてですね、まあ前提をひっくり返すんですけどね、こちらの単品でですね、見ても面白かったし、まあ改めて見ると作り込みの凄さとか、情報をいっぱい入れると、もう何回も何回もいろんな発見があるですね、一元さんを結果として百元さんにしてしまうですね、この世界の片隅にっていう映画ですね。これはなかなか映画としてのパワーもすごかったんじゃないかなと思いますし、まあ、今ですね、このちょっと長尺の、版もできるっていうことで、噂されて、噂っていうか確定してるみたいなんでね、また、こちらはですね、Amazon プライムで見れるけど、確か有料になるんで、ね、ちょっと課金して見ていただければなっていうところになるんですけれども、こちらのは、普通に老若男女を問わずですね、一元さんでも楽しめますし、その映画を100回見ても楽しめると思いますんで、これは非常におすすめかなと思いますね。まあまあ、あとちょっと時間が余ったんで、あと今後ですね、見たい映画の話をしようかなと思うんですけれども、まあ、ね、今盛んに宣伝してるのはこれですね、アベンジャーズのインフィニティウォーですけれども、まあ、これちょっと微妙かな、見に行くかな、子供見たいって言ったら行くかもしんないけど、ぐらいの勢いですね。基本マーベル映画ってですね、あれなんですよね、DVD でしか見ないんですよね。というのも理由がありましてね、あれなんですよね、ドラマシリーズでですね、こちら、エージェント・オブ・シールドっていうマーベルの派生作品がございまして、まあ、そちらの主人公さんがですね、今ちょっとパッと名前が出てこないんですけれども、最初のアベンジャーズでロキにぶっ殺される、ですね、キャプテンアメリカのプロマイド持ってたおっさんなんですよね。出てきた。フィル・コールソン。コールソンさんなんですけれども、ですね、そのドラマっていうのがね、非常に面白いんで、そのドラマの進み具合で出てきた作品をチェックするっていうのが、マーベル映画の自分の楽しみ方なんですよね。まあ、マーティー・ソー・ダークワールドっていう映画があったんですけども、あれ、イギリスで最終決戦でものすごい大暴れするんですけども、その後ですね、まあ、伊勢人の死体とかがゴロゴロ転がってるんで、それを一生懸命片付けてるのが、エージェント・オブ・シールドの皆様方っていう描写が出てきてね、その裏方感がすごく面白くて、まあ、その、エージェント・オブ・シールドで出てきた時に、出てきた時にその作品をチェックするっていうのが、うちのマーベル映画の、スタンスなんでね。いや、ちゃんとね、底部屋協定とかの話も出てきますし、一番危なかったのは、キャプテンアメリカのね、キャプテンアメリカウィンターソルジャーの時ですね。あれは本当に危なかったですね。もう、エージェント・オブ・シールドっていう組織名がついてるんで、まあ、えらいことになりましたからね、組織自体が。いや。それなんでですね、まあ、Google ホームさんがもうそろそろ、時間かなって言ってるんで、見たら、ああ、もう大体時間だなっていうところで。ねえ、Google。アラーム止めて。というわけで、ですね、まあちょっと今回もラジオを締めていきたいと思いますんで、ねえ、Google。おやすみなさい。というわけで、明日の更新はございませんけれども、ですね、来週もちょっと更新していこうかと思いますので、ね、じゃあ、この辺で、締めたいかと思いますので、ちょっと長らくお付き合いありがとうございました。
ジャックマンズポッドキャストは、情弱な男毒ハントが やりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見ご感想はツイッターにてハッシュタグジョウジャクでつぶやいていただくか、 joujahkman@gmail.com までメールをください。励みになりますのでよろしくお願いいたします。